皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフイラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2024年11月30日にミンフイネットで発表された中国法へ自我を放下することを学び、ダーファーの意徳を表すという内容の後編です。それではお聞きください。自我を放下することを学び、ダーファーの意徳を表す。後編。文、中国のダーファー弟子。2、ダーファーが意徳を表す。自我と各種の観念を放下していくにつれて、私はだんだんと他人を理解し、尊重し、物事に対処するときに他人のことを多く考えることができるようになりました。慈悲の心が自分の境地の中で現れているのを感じ、またファールンダーファーの意徳が自分の修練環境の中で現れるのを目の当たりにしました。1、法を師として同宗が3年間の病業の間を乗り越えた。私は修練中に間と難にぶつかり、それがなかなか乗り越えられないとき、それは大抵ある種の人心と観念に邪魔されていて、高次元の法を見ることができないためであり、逆に言えば法にのっとって問題を見ていないので、人の観念から問題を見てしまい、それが原因で観と難が生じること。法を師として人心と観念を探し出し、それを取り除き、法の要求に従って行動すれば、修練中にぶつかった観と難は自然と消えていくこと。しかしここで試されるのは、無条件に師と法を信じられるか、そして人心を放下する勇気があるかということだ、ということを悟りました。2023年末、私は70代の同宗の C さんと知り合いました。C さんはすでに3年間病業の虚像に悩まされていました。話をする中で C さんは根気がしっかりしており、以前は精進していたのがわかりました。しかし3年前に突然病業の虚像が現れた時、一時的に正しくない念を持ち、病院に行き医者の言うことを信じてしまい、結果として3年間の磨難を招きました。C さんの状況を聞いても私は心を動かされませんでした。お姉さん、一緒にもっと法を学びましょう、と C さんに言いました。すると C さんは、もう無理よ、首が硬くて上を向けないし、腕も本を持ち上げる力がないのよ。この3年間は法を聞くことしかできなくて連行もできないの、と言いました。C さんの部屋にはたくさんの薬が置いてあり、ずっと薬を飲んでいるから病気がひどいのだと言いました。私は全く動揺せず、お姉さん、そんな風には全然見えませんよ。お姉さんは今も立派な人ですよ、と言うと C さんは笑いました。私は持参したタブレット端末で新しく公開された映画、鬼神を C さんに見せ、タブレット端末の使い方を教えました。そして C さん自身で映画を見られるようにしました。次に C さんの家を訪ねた時、彼女は、病気になる前には法を実証する多くのことができて、本当に神のように何でもできるような気がしたわ。でも今はこんな状態になってしまって、と言いました。そして突然、私は再び神になりたい、と言いました。私は C さんを励ましながら、お姉さん早く神になってください、と言いました。私たちは一緒に光銀6を学びました。C さんはとても良いノートを買ってきて2冊も書き写し、そのうちの1冊を同宗の妹にあげました。不思議なことに C さんの妹が本を持って法を読んだり書き写したりするときに何の障害もなく字もとてもきれいに書けていました。 私は定期的に時間を作って C さんと一緒にジョアン・ファールンを学びました。2023年に詩譜が発表された9つの新教文をすべて C さんに見せると、彼女は、どうして私は何ももらえないの？道衆はなぜ私にくれなかったの？私は修練をやめたなんて一言も言っていないのに、と言いました。C 教文をすべて学んだ後、 C さんは、以前は道衆のことを少し恨んでいたけれど、新教文をすべて学んでもう恨みはなくなりました。これは全部自分が引き起こしたことだったのですね。師父が新教文でとても詳しく説明してくださっていて、もっと早く新教文を読んでいればもっと早く良くなっていたのに、と言いました。そして C さんは新教文をすべて2回ずつ書き写しました。師父は同行ワシントン DC 国際法へでの説法の中で、あなたのいかなる心も執着になり邪悪に利用されかねません。この念が生じた途端、邪悪があなたに偽の現象を演化するかもしれませんが、その時それは一種の妨害となります。と説かれました。私は師父のこの説法を C さんに読んで聞かせ、3年前に何か執着を放下しきれていなかったことがあり、邪悪に利用されて病号の虚像を作ったのではないかと聞きました。C さんはしばらく考えて、はい、怨恨心です。夫が私の修練を妨害したので彼に対して怨恨の気持ちが生まれました、と答えました。私は、その怨恨心はあなた自身ではないのです。それを放下し取り除きましょう、と言いました。そして一緒に同行の第一、第三、第四式の候補を連行し、C さんは最後までやり遂げ、汗びっしょりになりました。私は C さんを励まし、よくやりましたね、と言うと彼女は、一緒に連行してくれたから私も頑張れました、と言いました。6ヶ月後、C さんは薬を飲むのをやめました。そして20日ほどでほぼ完全に回復しました。師父は C さんに病号の虚像に悩まされている他の同衆を助けるようにという啓示を与えられました。このようにして C さんを3年間苦しめていた病号の虚像は1ヶ月も経たないうちに消え去りました。私は以前は同衆を助けることにばかり意識が向きすぎており、同衆がいかに早く魔難から抜け出せるかという点に重点を置いていたことに気づきました。自分の経験や同衆が少年で関を乗り越えた経験をそのまま他の同衆に当てはめようとしていました。しかし、これは同衆に他人の道を歩ませようとしているようなものでうまくいきませんでした。同衆はそれぞれ自分の修練の道を進むべきであり、法に照らして自分の中にどのような人心があるのかを深く探し、その人心を放下することで師父が安排された道を着実に歩んでいくことができます。そうすることで修練中の関を乗り越え、法にのっとって次元が向上していくのです。他の同衆はそのような状況において自分の位置を正しく認識し、神聖をしっかりと守る必要があります。そして同衆に対して常に積極的で前向きな影響を与えるよう心がけ、共に向上していくことが大切です。ここでちょっと一息入れましょう。 それでは続きをどうぞ。2、黄銀六を学ぶことで迷っていた同宗が目覚めた。同宗の Y さんの母親が亡くなり、父親が彼女のファールンゴンの修練に強く反対し始めました。ダーファー書籍をすべて処分させようとし、同宗を家に来させないようにと迫りました。Y さんは修練環境を失い、少年が不足しました。何度か Y さんに修練を諦めないようにと勧めましたが、毎回言い訳をして聞き入れてくれませんでした。そこでダーファーの資料を USB メモリに入れて渡したのですが、それも学んでくれませんでした。今年の6月初めに、師父が新教門である法難と目覚めなさいを発表されました。まもなく Y さんが私の家を訪れ、私は彼女にこの2つの新教門を見せました。Y さんは少し興奮した様子でした。一緒に師父の黄銀六を学びませんか?と私が言うと、時間がなくてすぐに戻らなければなりませんと Y さんは言いました。それなら一つだけ読みましょうかと私は提案し、黄銀六の最後の章である法は人間界を正すを Y さんに読み聞かせました。 Y さんが感動しているように見えたので、続けて万古の起源はただこの一回のためと人心が阻むも読み聞かせました。すると Y さんは涙を流しました。Y さんに、タブレット端末はいりますか?ダーファー書籍や連行音楽、師父の説法などのダーファー資料を全部 USB メモリーに入れておいたから、これで法を学んだり連行できますよ。それに新しい映画、鬼神や真相のビデオも入ってますよ、と言いました。Y さんは、あなたも使うんじゃないの?と尋ねました。私は、もう一つあるから大丈夫です。と答えました。すると今回は喜んで受け取ってくれました。家に帰ってから Y さんは本当に法を学び始めました。私は本当に彼女のために喜びました。今回は、あなたはこうするべきではない、あなたはこうすべきだ、といった言葉は使いませんでした。すべては主婦の塩梅であり、私はただ善意で接するように努めました。3、主婦がなぜ人類が存在するのかという教文を発表され、多くの縁のある人が修練を始めた。一つの例を挙げます。私の84歳の父親はダーファー書籍や教文をたくさん読んできました。ファールンダーファーは素晴らしい、真善人は素晴らしいと毎日数百回念じ、多くの奇跡を目の当たりにしてきました。神道人テレビで新教文なぜ人類が存在するのかが放送されると、父親は何度も見て感慨深く、主婦は創世主だ、さもなければどうして主婦はこれほど多くのことをご存知なのだろうかと言いました。私の父親はファールンダーファーとの縁が深いにもかかわらず、ジュアン・ファールンに書いてある一粒の砂の中に三千大千世界がある、いや、ジュアン・ファールンに書いてある毛穴の中に都市があり、中で汽車が走ったり自動車が走ったりしている、といった教えを理解できず、ファールンダーファーの門の中と外を行ったり来たりして20年以上も迷い続けています。私は何度も父親に教えようとしたのですが、全く効果がありませんでした。今年の6月に師父の新教門、法難と目覚めなさいを学び、私は慈悲の力を深く感じました。そこで父親に、お父さんがもし学校でわからない問題が出たからといってすぐに学校を辞めていたら高校を卒業できたでしょうか。わからない問題は一旦置いておき、先に進んでいくと後で理解できるようになることもあります。小学校も中学校も大学もわからない問題は必ずあります。 私たちが学んでいるのは宇宙ダーファーです。数回読んだだけで全てを理解できるはずがありません。理解できる部分は理解し、わからない部分は一旦置いておきましょう。先に進んでいくうちにいつかわかるようになるかもしれません。ダーファー書籍は他にもたくさんあります。それらの本もジョアン・ファールンを理解する上で役に立ちます。という例え話をしました。父親はしばらく考え、ついにファールン言の修練を始めると決めました。五式の功法を習得した後、初めて成功すると足を組んで1時間座り続けました。足が痛みでしびれるほどでしたが、それでも座り続けました。それ以来、父親は毎日五式の功法を連行し、第二式の功法を30分行い、座禅を1時間組み、足がどんなに痛くても最後までやり遂げました。表面上は様々な理由があるように思えても、実際には縁があったからこそみんな師父に救われるべき生命だったのです。私たちは師父をお手伝いする弟子であり、ただ自分が行うべきことを行い、何一つ余計な観念を持たずに修練を通して慈悲の心で行動すれば、自然と師父の塩梅に沿うことができます。結び、新教門、法難と目覚めなさいを学んだ後、私は真相を伝えるとき、慈悲のエネルギー場に包まれているように感じました。これは師父からの恩恵です。ある日私は真相を伝えることがとても順調に進み、どこへ行ってもまるで誰かが私を待っているかのように人々がわざわざ私のところに来てくれるような気がしました。その日私は23人の人を参拝させることができ心から喜びました。これは師父が私を家事してくださり準備を整えてくださったおかげだと確信しました。以前の私は強い自我を持って他人を判断し、時には自分の観念で他人を判断していました。これはダーファーの要求から大きくかけ離れていました。自我を放下し、観念を放下することで初めて法に溶け込み、法の一粒子になり、消防昇格を体現できるのです。使命を果たす中でダーファーの威徳が現れてくるのです。私は絶えず精進し、最後まで力を尽くし、円満成就して主婦に従って家に戻るという目標を達成したいと考えています。以上は私個人のわずかな体験に基づいた理解です。もし法に合致しない点があれば、慈悲深いご指摘をいただけると幸いです。主婦の慈悲深い再度に心から感謝申し上げます。同宗の皆さんの無私の援助に心から感謝いたします。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方はミンフイネットのウェブサイト jp.minghui.org jp.minhui.org まで。それでは今回のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。